高市早苗新総裁誕生。令和で初めて日本に希望が見えました。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いやー、よかったですね。
はい、
いやー、よかったですね。10月4日ね、もう総裁選で高市さん、まあ、一時投票で勝った時は、
はい、
なんか去年見たような感じやな。
うんうん、
これでまたひっくり返されるのかな、
思いました。
これまた2位と3位が決闘してひっくり返される中間地かなって感じやったから、
うん、
会場というかね、
はい、
あの投票会場もなんかおーっていうね感じじゃなかったんですよ、うん、高市さん1位とかでみんな黙って、
うん、
あ、まあまあこんなもんやなみたいな、
はい、
ほいで二次投票が公表されるときに、
はい、
ね、
うん、そう、
もう数字がこれ見た瞬間、よっしゃ勝ったーですよ。だって、党員票で勝つことはもう分かってるから。
はい。
もうよかったー、言ってね。
もう今、すごい安堵の笑顔ですね。
その瞬間をもう、どれだけ、
うん、
どれだけ待ったことか。
はい。
思えば、安倍晋三が殺されて以来、いやもう、この日本はもう奈落の底に落ちるなというイメージがどうしても払拭できなくて。
うん、
もうステアウェイトゥヘブンちごって、まあ、ハイウェイトゥヘル、
もうね、地獄の高速道路まっしぐら、
地獄の高速道路まっしぐらやと、もう岸田さんや石破さんや、うん、優しいな、僕もさんとかつけてる岸田さんや、
ちょっと心が和やかになってるから、
さんつけたりとかして、ね、どう思ってましたね、勝てるかどうかってどう思ってました。
いや、もうずっとドキドキはしてました、うんうん、やっぱりその議員票が、ね、結構最初割れてたじゃないですか。
で、
あ、これどうなるんやろなって思ってて、うん、2回目の投票で149って出た時に、
うん、
あ、え、ちょっと待ってって、
ちょっと待ってって感じですよね。
そう、
あれ過半数なめたっけみたいなな
りました
ね、うん。で、これもう前の晩とかね、
はい、
これ某有名選挙専門家とかね、
はい、
高市1割小泉9割とかね、
もう
予測してるわけですよ。あるいはね、海外で、これをこうかけてるやつがおるわけでさ、どっちが勝つかとか言って、その賭けのサイトがあってね、
はい、
オッズがね、
うん、
進次郎が 1.2 なんだけど、高市さんは5とかなんですよ。う
ん、
だからこう、1万円かけたら、進次郎に1万円かけて1万2000円にならんけど、はいはい、高市さんにかけたら5万円になるってね、
うんうん、
林さん9万円になるとかって話でね、もう世の中も全員が、こんなもん進次郎やろって感じになってたんですけど、
はい、
僕はね、いや、十中八九高市勝つんちゃうと。
うんうん。
僕前から
思ってた。予想されてました。
うん。前から思っててね。
はい。
これなんでかって言ったらね。
うん。
もう党員票で圧倒的に勝つのはこれも明らかだったんですよね、
う
ん
う
ん、最初から。
そうでしたね。
こんなもんもう、そらそうやろうってね。これ、まあ分かってて。で、いくらなんでもこれ無視せえへんやろ、議員の皆さんと。
うん。
それ無視したら、皆さん、ハイウェイトゥヘルですよと
、ね、
地獄行き確定ですよと、うん、一度ならず二度までも党員の声を踏みにじってやるんやと、
うん、
そしたらもうフルスペックでやらんでよかったやないかと、
うんうん、
もう党員ブチ切れてたと思うんですよ。もうほとんどもうジョーカー級の暴動起こってますよ、うん、映画のジョーカー級の
党員の、うん、言ったらこの心の気持ちが国民の気持ちっていうことですから、
保守系と言え、言うとはいえですね、
うん、
もう国民の代表の党員がおられて、うんうんうん、それを一度ならず二度までも党利党略でひっくり返すなんてね、しかもそれひっくり返したのがもう岸田さん石破さんで顔見えてるわけでしょ、
はい、
そらもうね、どうなるか分かりませんでと、うん、そんなところに乗っかった議員の皆さんもこれから未来どうなるか分かりませんでとっていうのを分かったら普通やめるやろと、そんなこと
なるほどね。
だからあとはどこまで愚かなのか、はい、この人はと、
うん、
でもまあそこまでアホじゃないだろうと、
うん、
まあ、思ってたんですよね、
はい、
だからまあまあまあいけるやろうと思ってたんですけど、
はい、
まあまあギリギリでしたよね。
いや、そうでしたね
、うん、これ議員票が二次投票145と149ですから、
はい、4票差でした。
145もいるんや、 党員票3611で、うん、こんだけ差がついてるの見えてんのに、ちょっとそれはそれは恐ろしいなという気はしましたけど、うんうんうん、それはまあまあ国会議員全体として、あの今もノーサイド状況ですから、
はい、
あの勝った方に皆さんあのご協力されるでしょうから、
うん、
あの石破政権に対してももう高市さんはじめ皆さんもコマホークさんも協力してたわけですからね、
はい、
だからまあ挙党体制ということでこれからやっていくんだろうとまあ思いますけれども、
うん、
まあ良かったですわ。
ああね、うん、とりあえずね、
うん、
こうちょっと明るい未来が見えたかも。
だからね、これがどういうふうに明るくなるのかっていうのはね、これがどういう意味を持ってるのかっていうのをね、はい、考えるとね、いっぱい出てくるんですよ。こんな意味もあんな意味も、新自由主義からの転換とか、財務省の緊縮財政からの転換とか、中国との外交との関係の転換とか、トランプ関係とか、そんなん考えるとね、ものすごい巨大な転機になるので、でもそれは全部ね、一体的に有機的につながった大きな転換になるので、一言で言って積極財政の保守政治ということになりますから、その希望をですね、今日はね語りたいなと思ってございます。もうアルガママラジオ始まって以来の明るい回じゃないかなと思いますが、
はい、
ぜひ聞いてください、
ね、よろしくお願いします。聞けば日本の希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは高市早苗新総裁誕生、令和で初めて日本に希望が見えました。
すごいタイトルですね。
いや本当に本当、さっきおっしゃってましたけど、うん、この番組始まって以来、うん、こんなにちょっと明るいムードやなって。
でもね、こうなるやろうということは、僕はあの今年のお正月に予言してましたよね。
うんうんうん、うん、
覚えてます、
うん、はいはい。
今年は、うん、あのまあ、僕はあの科学者だから、
はい、
あのそんな占いとか基本的に何も信用してないけれどもでももういろんなとこで言われてるのが、
今
年は
風が、ね、
そう、土の時代から風の時代に今年、去年の11月20日から変わって、
はい、
この間の総裁選は11月20日の前で、あのこの間の去年のトランプの大統領選は11月20日の後やから、土の時代のこういろんなものが凝り固まって、既得権でがんじがらめになってたディープなオールドな世界が風の時代になって一気に解放されて、
うん、
大きく自由になっていくんだという時代に、うん、240年ぶりになったと、うん、なんか巷で言われている。
動いていくとね、
動いていくと、こんだけ条件がね、
はい、
こうこの火の塔で、龍田の都市で、風の時代になったこの都市で、アメリカさんの方ではトランプという大革命が起こってて、
うんうん、
これで日本が革命的なこの大きないい話がなかったら、
うん、
僕は本気で思ってましたけど、日本はきっともう近々沈没すると思ってましたよ。日本はもう文字通り滅び去る。それはもう大地震なのか、惑星が落ちてくるのか、なんか変な核ミサイルがぶっ込まれるのか、なんかわかりませんけど、
うん、
まああるいはもう完全に傀儡政権になって、日本が完全になんかどっかの国の奴隷になるかわかりませんけど、まあだから日本はこの今年ダメだったら、日本はもう絶対地獄に落ちる、消滅すると思ってたんですよ、
うんうんうん、
だから僕は今年の正月に絶対今年は良い年になると、良い年になるんだと。
そう信じて。
うん。で、今年は変わりますよって言ってましたよね、うん、僕。
言ってました、言ってました。
言ってたでしょ？
言ってました。
だからね、僕はその観点から言って、
うん、
高橋さん勝つやろうと僕は心のどっかで確信してたんですよ。
ああ、 いい方向にじゃあ、
そうです、
行きましたね。
で、この革新っていうのはでもなんていうかこう、先制術的な世界の革新ですから、
うん、
この現実世界では別じゃないですか。
うんうん、
だからもうそれはシミュレーションをやったりだとか、アンケート調査をやったりだとか、三沢和親の米進次郎騒動出したりだとか。
CD?
いろんなところで本書いたりとか原稿書いたりとかラジオで喋って、はい、いろんなことやりましたけど、うん、それはその今年のお正月に思った僕のビジョンを実現するための作業を一つ一つやらないといけないことをもう決まってた、運命的に決まってたやらないといけないことを一つずつこうやってたような感じで、うんうん、なんかある意味その運命に引き寄せられていったような、
はいはいはい、
もう今事故となっては、うん、なんかそんなような話やったかなと、
うん、ちゃんとこう導かれてたのかもしれないですよね。
なんかそうだったんやなと思いましたね、うん、でももちろんね僕ここでもすぐ言わなあきませんけど、喜びは半分で、
うん、
半分はむしゃぶるいですよ、
うんうんうん、
こっからめちゃめちゃ大変ですもん、うん、
ここからが、まあ、スタート。
そうですよ、
うん、
だってもうまずこれ国会議員の皆さんで、
はい、
145人進次郎に入れた人がいるんでしょ、
はいはい、
この人たちと一緒に党の中で議論をして、
うん、
政治を行い、政策を決めて政治を行い、野党の方とも相談し、財務省とも折衝し、でいろんな物事を決めていくと同時にこれからトランプもやってくる、うん、で早速韓国や中国はまあ、あんまり嬉しくないというようなことも言っている。でこの高市さんがこれからあのいろいろな日本国民のためにいろんな取り組みをやろうとしたら、その既得権である種権利を取ってたところを日本人のために分与付与するとしたら、それを取られる奴らが何してくれんねん、俺の既得権やんけこらと、
うーん、
こうなるわけですよ、
うん、
だからねみんな今言ってるようなその中国やアメリカやオールドメディアや財務省やそれから財界の人とかからの抵抗があるの分かってたわけですよ。日本人のための政治なんかやったら、それが嫌やから、石破さんとか岸田さんとかは日本国民のためです言いながら、そいつらにガー引きずられて、そいつらの仕事ばっかりやって、
うんうんうん、
国民はどんどんどんどん不幸になってって、僕のアンケート調査では 50% の自民党をかつて支持してたのに辞めた人の 50% の人が答えてる最大の理由が、日本国民を大切にしないからっていうふうに回答するぐらい日本国民に冷たい、ひどい仕打ちをしてたわけですけど、裏を返せばそうしてたのは日本国民を裏切らなかったら彼らがしんどかったからなんですよ。
うーん、
ところが高橋さんは日本国民のために政治するって言ってるわけでしょ、
うんうん、
その人らがどれだけ抵抗してくるか
ね、これから襲いかかって
襲いかかってくるんですよ。だからこれはねある種むしゃぶるいでしょ。でその日本を復活させるということは、その抵抗を一つ一つにしっかり対峙して、
うん、
僕は昨日コメントも出しましたけど、対峙して戦う部分は戦わなあかんけども、実は戦うんじゃなくて仲間にしていく。
いや、そうですね、表現者クライテリオンのね、うん、最新号でもそうですもんね。
そうそうそう、
財務省も、財務省も味方に、
仲間にしていく、
うん、
だからやっぱりちょっと君違うよとは言わなあかんけど、
うん、
こう潰すんじゃなくて、
うん、
どんどんどんどんもう仲間にしていって、うん、もうドラクエのドラクエ5のパーティーにどんどんどんどんしていって
仲間にしてほしそうに見つめてる。
そうですよ、そうですよ、見つめてもらってですよ、空は青く澄み渡りで歩いてかなあかんわけですよ、
はい、
そういう状況にねしていかなあかんわけですけど、それは簡単には仲間にならないじゃないですか、
うん、そうですね、
はぐれメタルなんてもうどんだけやっつけても仲間ならんから、
いや無理です
こっち見てくれへんから、はぐれメタル
すぐ逃げちゃうから、
すぐ逃げるからね、うん、いやそんなんもあるから大変なんですけども、
はい、
でもその茨の道を始めることができたんですよ、
うん、
まあそんな感じですよね。でそれこそが本当に希望なわけですよね、
はい、いや本当これからが楽しみですね、
うんうん、いや本当にそう。でこれざっと一言で言うとね、うん、
はい、
だから何がこう今までと大きな転換かって言ったら、自民党内の既得権者と日本国民の戦いで初めて日本側が戦ったわけですよ。
勝った、
うん、勝ったわけですよ。だってずっと既得権者ばっかりが令和の中ではですずっと勝ってきて、前回の総裁選もそうだし、178の三党合意もぐしゃって握りつぶしたりね、もうそんなことばっかりあったじゃないですか。でこれでようやくグローバリズムと対峙することが できるようになったし、中国にこびるような外交っていうものに対しても一定のくさび反転させることもできるだろうし、で中国と対等な外交関係の道が歩み出すことができるし、で何といっても戦後レジームからの脱却の第一歩になったし、何といっても財務省の皆さんがおっしゃってる緊縮じゃなくて積極財政への転換する責任ある積極財政と高市さん言ってるわけですからね、
はい、
でオールドメディアとの戦いにおいても国政において初めてじゃないですかね、勝利したのはね、自民党のど真ん中においてですよ。で新自由主義だと竹中さん的なものがずっと進んできたものをようやく安定させることもできたし、これでようやくアメリカの奴隷ではなくてトランプ革命と共同するようなことができるし、なんといってもオールドポピュリズムっつってね、うん、小泉純一郎とか小池百合子さんとかで小泉進次郎とか、これオールドポピュリズムですよ、うん、テレビ制ポピュリズムと決別することもできたわけでね、本当に大きな転換になりますよこれは、
うん、はい、
この流れがすぐ潰れないように全力で心ある日本国民は支えていかないと、
うん、そうですね、
でチームを作って日本国民でね、
うん、
いや今周りにも敵だらけなわけですから、
はい、
これ戦ってい
かないと守っていかないと
思います。それを記念しましてね、
はい、
このオールドポピュリズムとの決別を記念いたしまして、記念いたしましてね、これをお届けしましょう。僕の別人格の輩が歌ってるやつがありまして。
はい。
三沢和親 with friends で、米進次郎騒動。
Too much Hawaii bike to go. Trust me, it's a mic to go. Too much 近所のスーパーでたまに売ってたか。Too much スーパーの米値段安くなったか。Trust me 米安くなったか。 Too much スーパーの米ちょっとでも安くなったか。やっぱまだ4,800円全然安くなってねえじゃねえか。ねえか。ねえか。わあ、レッシャーとピ
We'll be right back.
ろっていうのか。つまし、ここ前だけで信じろっていうのか。Trust me, 信じろっていうのか。つまし、ライドシェアも信じろっていうのか。様に迷惑かけてるだけじゃねえか。 Alright. 消費税下げろ。 It's gonna be sexy。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
三沢和知ウィズフレンズで米新次郎騒動をお届けしました。
もう我ながらね、
うん、
いいですな。
いい出来
いい出来やね。もう岩見さんのイントロのギターも素晴らしいし、自分であの感想のギター聴いても、
うん、
僕ちょっと好きですね、自分のあのギター。
かっこいいですね。
キュイン、キュイン、僕の気持ちそのものですね。
ね、
それもう感情で弾いてるのがよくわかりますね。
はい、
ね、これもともとね、
うん、
総裁選が始まった週の日にも、
うん、
もう数ヶ月前から、半年ぐらい前から日程決めてたんですよ。この日にレコーディングしよう言って、うん、
はいはい、
昔から、
うん、
でそれがたまたまね、総裁選の最初の週になってしまったんですよ。
あ、
総裁選でいろいろとね情報配信しなあかんねん。俺これ丸2日ですよこれ。丸2日こんなことしててええんかな思いながら
レコーディングね。
いやでももうちょっとスタジオでちょっとみんななんかやってる時にちょっとこうメールチェックしたりとかネットを見たりとかねしてましたけどね、
はいはい、忙しい中
でももうやったわけですよね。、はい、いやこんなことやっててええんかなとか思ったんですけど、
えちゃんとね発信しないと。
そうや、この曲すぐ流したらええんや。
うんうんうん、
これ総裁選も関係なくこれ作ってたんですよ。新次郎ムカつくから。こいつのせいでここ前食べさせて、なんかここ前配っただけで結局全然安くなってないしね。
お米高いまま。
むしろ高なってしもたやないかっていうので、これもうどたろうと思って。
はい。
で、総裁選の関係なく踊ってたんですけど、あ、これ直したんやと。それがね、またね、先生術的ですよね。
もうこれ巡り合わせですよ。
運命的なね。
うん。
で、これをこうアップ。しようと。でもみんなスタッフに言うと、はい、ああ、ええんちゃいますか、もうすぐあげましょう。これ今すぐ、うんうん、4800円な時にあげへんかったらダメですよ。4800円で言
う
てるからね。
うん、米がね。
米がね、
うん。
だからね、こういう、もうブルースで歌って、もう揶揄するしかしょうがないような、
うん、
どうしようもない奴らがいたわけですけど、それがね、
うん、
実現しなかったんですよ、その人が。
うんうん、そうですね。魂の叫びがみんなに届いたんですよ。
も
う
なんか、これもね、ちょっとなんか、国会議員一人や二人ぐらいなんか
、聞いて、耳にして。
ぐらいのなんかこう、 あるんちゃうかぐらいのね。
うんうん、
ということでね、どんなタイミングで聴いていただいてもご鑑賞いただける、三沢かとちか with friends の新曲で、今年年内にこれね、CD で発売しますけどもね、まずは先行リリースということでね、聴いていただいてありがとうございました。米、新次郎総と三沢かとちか with friends、ね、よろしくお願いします。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
うん、ということでね、でも本当、はい、希望っていうのはね、うん、どう書くかって言ったら、望みって書くでしょ、棒は。
はい。
望みってホープですよね。で、その前に何ついてるかって言ったらね、
はい、
まれってついてるんですよ。
あ、本当ですね。
希望、うん、だからね、そんなにあるもんじゃないんですよ。
うんうん、
これ2018年からでしたっけ、このラジオ。
うん、
で、初めてじゃないですか、こんな明るいの。
うん、いや、本当にそう思う。
だからね、それぐらい稀なもんなんです。望みなんてもの、ね、普通ないんだから、
うん。
世の中絶望に満ち満ちてるんだから。
ずっとそうでした。
絶望に満ち満ち、もうハイウェイツーヘルとか、もうそんなばっかりですよ。
はい。
ね、もうステイウェイツーヘブンなんてないんですよ。
そこなし沼。
そこなし沼なんですけど。だからね、まあ、それ7年やってきて、7年目で1回ぐらいこんなことがあって。
8年かな。
8年かな。うん、8年でも1回ぐらいこんなことがあっても、ええやないかっていうことで、ね。で、だからこの潜在一遇、潜在一遇だから、
うん、
それももう稀じゃないですか。潜在の一遇のこの好機をね、なんとか本当に日本復活につなげるようにどうしたらいいのか。これね、あとは我々一人一人の精進にかかってますから、全部高市早苗さん一人の責任を負わせるわけにいかないですからね。
はい。
みんなでこれはね、高市早苗さんリーダーですけれども、
うん、
進めるのは日本国民全員チームで進めるわけですからね。
はい。
この稀な希望をね、ぜひ手に、本当に手に入れましょう。
周りでね、しっかり支えて。
しっかりと支えながらね。
行、はい、きましょう。
はい。
そして、表現者クライテリオの最新号、財務省は敵か味方か、こちらを書店あるいはインターネットからご購入できますので、よろしくお願いいたします。表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。